それでですね、最後にまとめとちょっとお話をしたいと思うんですが、まあ今までそうやって不祥事を起こさないための10か条、そして不祥事を起こした場合の不幸にして、起こした場合のその危機対応の10か条ということをお話をしてきたわけですが、やっぱりその危機対応、不祥事が起きた場合の対応10か条でも、それをうまくきちっと適切に対応していくためにも平時からの備えというのは大事なんですね。で、普段からやっぱりですね、例えばその場所の話をどっか想定しといた方がいいというようなお話とかですね、しましたけども、あれ普段から広報担当者体制を作っておく。これはですね、つまりいざという時のある意味最悪の事態を想定して、そういう場合にはどうするかっていうですね、一種の危機管理マニュアルとシミュレーションというものをですね、やっぱり作っておくと。その、まあ、マニュアルという形式は取らなくてもいいんですが、まあ、実質的な意味での危機管理マニュアルというものを作って、そして場合によってはシミュレーションをやっておくと。このシミュレーションという中には、例えばそのトップのメディアトレーニングとかですね、そういうことも含めてですけれども、そういうことをやっておくということだと思うんですね。人間というのはどうしてもその最悪の事態っていうのは考えたくないというか、まあ、そこまで考えなくてもっていうね、風になりがちなんですが、こういう問題に関してやっぱり最悪の事態というものを想定して、その場合にどう対応するか。で、そこさえきちっとですね、踏まえておけばですね、いざという時に、それより悪いことはないわけですから、対応もスムーズにいくということだろうと思うんですね。それからですね、まあそれに関連して言うと、これもすでにちょっと触れましたが、やっぱり他者の失敗例を研究しておくということが非常に大事です。これは業種別、例えば同業他社ならもちろんのこと、業種が違ってもですね、参考になるっていうことがありますので、そういうところの対応どうだったかということをですね、その失敗例、成功例ももちろんですが、失敗例もきちっと研究をしておく。それからその、広報ですね。で、広報っていうのはですね、そういう場合に当然、まあ重要な役割を果たすわけですが、広報っていうのは単なる取材広報の単なる窓口ではないんですね。実は広報っていうのはもう企業のですね、経営戦略そのものに実は関わってくるですね、重要な実は分野なんですね。したがってですね、まあどうしてもこれ上場企業でない場合は、広報っていうのはそんなにですね、実際にね、広報する場面も少ないと、普段はね、いうことがあって、なかなかですね、そういう位置づけになってないケースが多いかと思うんです。で、まあ日常はですね、それで済んでる場合が多いんですが、しかしやっぱりですね、いわゆるまあ前向きな広報も含めてね、上場してなければ IR ってことないですが、例えば商品広報とかね、企業広報を含めてですね、そういうですね、前向きな、別にその後ろ向きな広報、いわゆる危機対応っていうだけじゃなくて、普段からの前向きな広報を含めてですね、広報戦略っていうものをきちっと立てて、それをですね、経営戦略と一体化した形で位置づけておくと、いうことがですね、まあ、すごく、まあ、実は大事だということをですね、まあ、最後に強調して、このシリーズを終えたいと思います。お話は岡田明でした。